ゴスペル風の響きぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回もダウンロード版からのご紹介です。
はい、もう定番になりました。
それでは早速曲にしたいと思います。ジョイでレイヤーバードです。前回のこの放送の時は収録が吉祥寺 J ゴスペルフェスの前だったので内容をお話しすることができませんでしたね。
オンエアは終わった翌日だったんですけどね。
他のパーソナリティの皆様もこの話題に触れていましたね。
まあもうだいぶ前のことになってしまいましたので今更という感じですけど、主催者ということもあり、少し話題にしたいと思います。
というより他にあんまり話題がないんじゃないんですか。
まあそうですね。ところで一番やはり天候ですよね。
はい、これは見事でしたね。
天気予報では5月4日だけが雨ということでしたからね。
前日の夜が雨で当日は準備に入った9時にはもう晴れてましたね。
実は4日を選んだのは良くなかったのかなとやや落ち込んでいたところでした。
でも結果としてはこの日は動物園とかも無料開放なので人出がすごかったですよね。
確かにたくさんの人が聞いてくれましたね。
準備の段階から置いてあるチラシを持っていく方々もいましたね。
チラシもたくさん用意したのが全部巻いて足りなかったですね。
そういえばいろんな反応がありましたよね。
はい、いろいろ声をかけてくれる人もいました。 CD が欲しいという声もありました。
販売できないのが残念ですね。
確かに CD も売れたでしょうね。
それではここで次の曲です。山里ゴスペルクラブで奇跡です。
与えられるか こともあるけど立ち止まらずに進んでゆこう諦めない閉ざされた扉が今いや
ところで何回もお話しましたけど、井の頭公園の事務所の担当の方の態度が変わったということですね。
はい、もともと最初に電話した時にコンサートはできないとまず言われて、それから担当者につないでもらったらやはりできないと電話口で断られましたね。
まあ要するに後ろに民家があってクレームが来るからということでしたね。
それで行ってみようということで直接交渉に行ったわけですけれども、まずマイクやアンプを使わないということだったらということでしたね。
まあそれでもゴールデンウィークに野外ステージを使えるならいいかなとも思いましたね。
でも実際マイクがないと聞こえませんよね。
まあそれで、とにかくクレームがなければ良いという、まあ、そんな条件でやらせていただいたわけです。
でもマイク使わなかったりコンサートはダメっていうことなら何のための野外ステージなんでしょうね。
まあ、おそらくただクレームを恐れているだけのようです。それでなるべくコンサートはやらせないようにしてるんだと思います。
それで当日の朝に次の予約をお願いしたら終わって様子を見てからと言われましたよね。
はい、そうですね。まああちらも様子見ということで、実際に見に来ました。それでチラシとか車のこととか PA の、まあ、その置く場所とかで注意を、まあ、注意というか指導をですね受けました。
これからはチラシの配布はできませんよね。
まあそれほどきつい言い方ではなかったですけどね。次借りられるかはハラハラでしたね。
終わってから鍵を返しに行った時も同じ注意を受けましたね。
はい、でも正式に11月23日の手続きに行った時には態度がガラッと変わっていたということですね。
そうなんですよね。これからは空いていたらいつでも使っていいっていうことで申請書をいただいて、これコピーしてこれから使ってくださいって言われて帰ってきました。
まあ担当者の方、厳しいおじさんからと思いましたけれども意外に面白い人ですね。
はい、それでは次の曲です。エルサレムで無償の愛です。
踏み出すいつかの幻
ところで次の J ゴスペルフェスは6月25日日比谷公園ですね。
先日土曜日に行ってきましたけど、井の頭公園とか代々木公園ほど人はいないですね。
まあそこは官庁街だから平日の方が人が多いですよね。
土曜日もそこそこ人はいましたけど、ベンチに座ってました。
そういう方々を野外音楽堂に引き込みたいですね。
そうですね、まあ、そういう意味ではお手伝いしてくださる方がいるとありがたいです。
皆様もぜひお手伝いを含めて日比谷公園野外小音楽堂にいらしてください。
野外音楽堂自体はとても趣のある素晴らしいところですね。
なんだか歴史を感じさせられますね。
日本初の野外ステージらしいです。
そんな歴史と伝統のあるところで歌えるというのはいいですね。
あと問題は天気ですね。
野外ステージの場合は常にそうですけれども、特に梅雨の時期ですよね。
まあ、確かに、梅雨だから雨が降りやすいということですよね。
まあそうですね。
ステージには屋根があるので歌うことはできますけど、座席には屋根がないので大変です。
座席の上の方には木がたくさん生い茂ってますね。
まあ雨よけになればいいんですけど、大雨の場合は厳しいですね。
それと直前でも行政のイベントが入るとできなくなるんですよね。
はい、祈るしかないですね。
それでは次の曲です。ラスポーザで我が罪のためにです。ところで他のパーソナリティの番組ではいろいろとコーナーを作ったり工夫しているようなんですけれども、何か工夫ってないんですか？
まあ、ないですね、ぶらりですからね。
ゲストを呼ぶとかもしませんか？
まあ、そうですね、うちでゲストといえば猫くらいでしょうか。
時々声が入ってますよね。
あんまり忙しいと猫の手を借りたいと言いますけど、まあ、うちの猫何の役にも立たないですね。
まあそれは当たり前ですよね。
猫の鳴き声ならいくらでも入れられますよ。
でもゲストにはならないですよね。
まあそのうち何か新コーナーを考えましょう。
まあそうしてください。
今日のところはこれで終わりということで、いいでしょうか。
それでは今日の最後の曲です。ギプツで永遠の愛です。
一つの命が生まれる前からあなたの名を呼ぶ涙の祈りがある。どこにも
まる命はない。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。